面白いね、あれ。はい。ということで、挨拶お願いします。リクです。富蔵もいます。
クミです。
どうも、こんばんは。
こんばんは。入ってませんでした？さっき。
入ってませんよ。
あ、ごめんなさい。あ、大丈夫ですかね。
アニソン三昧を聞いておられるのでしょうね。
いや、アニソン三昧はもう終わったんじゃないですか。もう聞きますよ。あれ入ってるとね。
僕のタイムライン上、アニソン三昧でしたね、皆さん。
僕は今日仕事だったので、全然聞いてなかったんです
けども。全然聞いてないんですけどね。
はい、いや、このゴールデンウィークの最中に、まあ初日ですかね、
初日ですね。どうですか、二人ともご予定なんかはあるんですか？
私はないです。
そうなんですね。
はい。
黒田を応援しに行ったりはしないですか？
黒田はもうマスコットキャラみたいな感じになってるので、いいと思います。
黒田さんは、今年41でしたっけ？
そう！そう、私同い年なんよ。
あ、そうか。
でもね、あれ？新井さんって年いくつでしたっけ？もうちょっと若いんでしたっけね。
あれは若いでしょ、まだもうちょい。
39ぐらいでしたっけね。
そこまで行ってないんじゃない？まだ荒い。
そうなん、そんなに若いの？
2000本安打の時に、
ぐらい。
が出てないけど、忘れたな。
ああ、よかったね、荒いも。
いや、本当に、広島、ね、戻って、記録達成してよかったですね。
僕はそう思いますね。非常に、ああ、よかったなと思います。なんか、伸び伸びやってはんなっていう感じが出ますけどね。
1977年だ
って。77やったら、あ、富戸さん当たってるね。
うん。
うん。
そうか。ね、いや、広島って、
うん、
地味にやっぱりいい選手が多いですよね。
そうなんね、地味にね。
だから、なんかま、黒田さんは、大リーグ出て戻ってきてありますけど、
うん、
なんかずっと広島でいてはる人が多いですよね。
うん、
広島で終わるっていう、
うん、
フリーエージェントが始まってからちょっと変わりましたけどね、
うん、
そうやね、うん、まあなんか城島さんは釣りしかしてないっていうのを聞いたことがありますよ。
そうなの。
野球には一切触れなくなったらしいですね、あの人。
ああ、どうなんでしょう。なんか将来のソフトバンクのコーチ監督候補とは
かな。まあソフトバンクやったら王さん次第やな。王さんがどう動くか、王さん声かけて心が動くかどうかっていうとこなんじゃないかな。
野球には関わりたくないんでしょうかね。
とか、富澤さんはゴールデンウィークは何かご予定が？
ああ、予定、まだね、
ええ、
なんつっても、流動的なんで、取れたらっていうことなんですけど、
うんうん、
東京行こうかなと思ったりしてますね。
はいはいはいはい。うん、なるほど。東京ね、四季の渋谷歩いたけど、本当みんな渋谷に集まらないといけないのかっていうぐらい渋谷の駅前にいますね。
あ、渋谷行ったことないな。
お
だって渋谷用事ないじゃん。
富澤さんには、富澤さん、そうやな、渋谷に用ないな。
渋谷に行って何かをしようと、まず思うことがないんで、どっちかって言ったら、僕、新宿派ですかね。
新宿な。
新宿の雑踏が好きですね。
いいですね。うん。
似合いそう。
ちゃってした感じ。
似合いそう。
似合いそう、あ、そう。そうね。それこそなんかあの辺の、食堂とか、うん、酒飲み屋とかに行って、うん、一人で飲みたいですね。
なるほど。なんかゴールデン街とかすごい似合いそうなんですよね。
なんかね、
ゴールデン街ね、
あそこで結構文化は発祥したんですよ、日本のサブカルは。
行ってみたくはあるかな。
うん。
確かに。
一回多分好きだと思うんですよ、あそこは。
うん。そうね。行ってみたいね。
あの、さっきの、この、あの、適当に撮った、あの、まあ、大将みたいな人がお客さんでいっぱいおるから。
それもや
だ、まあ。友達と議論してると、突然こう割り込んで来られたりとかっていうのが、昔はようあった言うて、よう言いはるよ。そっち系の方々は。そこで結構熟成された人らがね、あの、うん、今、いろいろと評論家とか、コメンテーターとかやってはるから。
そうね。
町山さんとかもああいうとこで、もまれはった人なんちゃうかな。編集者時代に。うん、東京か。東京は滞在時間がすごい短かったんですけど、NHK ホールに初めて入りまして、ここが紅白をやってるとこなのか、と思って。
ああ、そうか、紅白やっと
る、ね。そうなんですよ。うん。そうそうそうそう。あ、ちなみにあの、ストリングスコンサート全国展開が決まったそうです、富藤さん。
全国展開。
全国展開やるらしいです。
スポットじゃなくてツアーを
やる。そうそう、ツアーをやるみたいな。
なるほど。
この冬からスタートみたいな。アリーナやって、うん、そのストリングスツアーになるんじゃないですかね、流れ
で。なるほど、いいですね。
はい、そういう感じみたいです。よかったですね。でもアリーナ神戸でということで、今回。
それは、いいんですかね、わかんないんですけどね。あ、やってないとわかんないですね。
ああ、あそこは行ったことあんの？
ありますよ、神戸、何でしたっけ、神戸国際じゃなくて。
神戸ワールド記念。
あ、そうそう、ワールドね。
はい。
カミング神戸
とか、はいはいはい、
まあそれも、カミング神戸が先か、ゴーイン神戸とか、あの辺の、あ、ゴーイン神戸が先か。
はい。
ああいうイベントやってたりするところですね。うん、あと、大きい、神戸でやる、大きいイベント、うん、ツアーとか、ライブですね。うん。ああいうのは、あそこしかないので。
あそこはね、2階遺跡の A ブロックが、一番、僕行った時に A ブロックで、いわゆるTM の時に行ったんですけど、小室さんより、小室さん上から見下ろせる形で間近で、結構良かったですね。あ、だからアリーナやと、こう、もう結局アリーナ取れても、後ろの方の席って見えないじゃないですか。
僕そういうライブ行ったことないんで分かんないんですけど、アリーナって、うん、要は立ちんぼですよね。
立ちんぼですよ。
立ちんぼだったら、前に行けないんですか？
米粒ぐらいになりますよ。
ちゃうちゃうちゃう、前に、どんどん前押
し。いや、座席決まってますから。
立ちんぼなのに？
立ちんぼです。いや、椅子ありますよ。
椅子あるの？
でも立ちんぼになるんですよ。ライブ始まるとみんな。
でも、椅子はあるんだ。
椅子はある。
僕そういうライブ行ったことないから、
いわゆるパイプ椅子が並んでるんですよ。
そのパイプ椅子は投げない？
投げないです。
僕、本当アリーナって言ったら、そういう、カミンコブとかでも、オールスタンディングなんで、席って、前に行くものだと思ってるんですよ。
うん、気持ちはわかる。
だから、どんどん、この、人の波をかいくぐっていって、前の方に行けるもんだと思ってるんで、だから、落ち着いて座っているライブっていうのはそんなに行ったことないんです
よ、ね。ああ、なるほど。
やっぱり席決まっちゃってるんだ。
そうですね。指定席設定になってるんで。
ああ、そこよりそれをなんかぐいぐい前に行こうとすると、ダメですよ。
ダメですね。武道館とかもあれ席決まってると思いますよ。
あ、武道館はなんか椅子が固定椅子ですよね、
うん、
あそこ。
固定椅子みたいになってるじゃん、なんていうのかな。僕はあんまり、あそこは知らんな。
あ、でも、それでもあれか。やっぱりアリーナはあるんか。武道館
あります、あります。アリーナもこう、パイプ椅子がずらーっと並んでる。
ああ。うん、パイプ椅子投げていいのはプロレスだけですよね。
そうですね。投げないでね。
プロレスはでも投げてもいいですよね。
投げたいの？
投げたいです。
投げたいの？
パイプ椅子を見ると、折りたたんで、角のところでなんかこう、ガンガンガンってね。
その横で俺は、おお、素晴らしい打撃術って言うた方がいいの？
うん、そうですよ。
あ、なるほど。
バッシュアイとかって言ったらいいんですよ。
今のネタは氷室の天地のどこかにありますので皆さん呼んでくださいね。はい。というわけで、今回、まあ、ゴールデンウィーク、僕も一応済ませたんで、もう隙間スイッチがごとくそこにとりあえず差し込んでいったんで、予定いなかったんですけどね、はい。とりあえず大洗まで大雨の中行ってですね、 1日雨ですよ、2日目。
あらら。
ほんで、ですけど、昨日カラフィナのコンサートで、向こうでは、東京の方では、ほとんどが彼女たちのコンサートは雨という状況の中、ひーちゃんが、ヒカルさんですね、最初の MC の第一声、皆さん、晴れましたねって。こう、俺の中ではもうそれで全て流因を飲んだっていうのかな、こう、よしみたいな、晴れたなって、よかったよねって。そうです。今日は晴れましたねって言ってやったんで、よっぽど雨なんやなとしみじみ思って、ライブ版聞いててもね、最初の MC でそのこと入ってるんですよ、わざわざ。
雨、そうね、やっぱそのやる時期とか、だいたいツアーって、
うん。
東京から始まるじゃないですか。
そうですね。
東京から始まり、東京で終わるみたいな感じなんで、
う
ん、
そうですね。
で、だいたいツアーもやっぱりこのスパンあるから、うん、始まるのが、絶対梅雨時期になるとか。
そうだね。
そんなんなる、ん、かもしれませんよね。
季節の変わり目からスタートするから、余計かもしれんね。ほんで終わる。
雨前線が来る頃にとか。
ほんで終わる頃にまた季節の変わり目になるから、東京は雨になりやすいかもしれないね。
9月とか10月とか、
ね。こういうことね。
うん、そうそう、うんそね。時期の変わり目があるので。
だから、必ずこの時期によったら、雨が降る時期にやっちゃうっていう。
そう。だからまあ、3日目もお笑い晴れた中行って展望台も上がったし、いいやと思って。いや、何しようね、商店街の、食べもしたな。うん、まあ、いいとこなんで、ぜひ、行ってください。あ、あのシーンのあそこです。わかるようになってます。やっぱり。うん。あ、すげえなと思って、あのアニメって改めて思ったんで。
うん。
だから、またアニメが見たくなるんだな。
うん。
うん。
いいんじゃないですか、見たら。
そうです。見ますよ。
当然。あれですよ、まだ関西は、しばらくまでやる予定がこっから出てくるんで。
そうですね。
5月の連休には、淡路島で皮切りに、はい、京都でしょ？
うん。
それから、塚口でしょ？
うん。他は、
ごめんごめん。ちょっとイヤホンが、
はい。
これ調子悪い。iPhone にさしてるんですけど、
なるほど。
向き変えたら、入りが変わった。あ、
もう今日はあれやね、アニソン三昧をかけながらとか、まああれはね、不意打ちやったら仕方がないとはいえ。
多分イヤホン使わなかったら普通に入るんかもしれないんですけど、イヤホンがね、
あ、なんか、よう聞こえるようになったけど。
回線がね、ブロードバンドになったんですよ。
そうですね。ネットに変わって難儀してるっていう匂いがするよね。
そう。ブロードバンド。
ブロードバンド化して難儀してるパターンに陥ってるみたいだね。
ブロードバンド、これが日本の夜明けじゃーってやつですよ。なるほ
ど。僕は、だから来月、明日、ようやくキャリアが更新月に入るんで、
うん、
SIM、格安 SIM で、ドコモ回線の群門に下がろうと思ってるんですけど、
ああ、いいんじゃないですか。
いろいろ。
まあ、格安SIM使ってみるのもいいと思いますよ。
そうですか。どうなんですか、実際あれ。
実際のところ言うと、商売妨害になると言いませんけど、営業妨害になるんで。まあ僕から言えることは、やるのであれば、大手がやっている、ユーザーの少ないところを狙ってくださいという。
ああ、大手がやってるユーザーの少ないところか。
まあ、そんな相反することはなかなかないですけど。
なるほど。
一番良くないのが、
はい。
ベンチャーがやってる、
うん。
ユーザーの人気が高まっちゃって、ユーザーが多いところ。
へえ。
ここダメです。
なるほど。
うん。というのも、
うん。
回線には土管みたいなもんで、
はいはい。
その土管を、太い土管を持ってるか、細い土管を持ってるかっていうか、まあ、もうちょっと言いやすく、それはその、でっかいこの土管の中に、
うん、
例えば、どっかの、この格安SIM会社があるとしたら、
うん、
その会社が、そのでっかい土管の中にもう一本土管を通してるもんなんですね。
ああ、なるほど。
で、その土管が太い土管を通していれば、
うん、
よりその、例えばドコモならドコモっていう大きい土管の中を、水が、うん、綺麗に流れるっていう。
ああ。
例えばそれが細い土管に水いっぱい流し込んだら、まあ台風の時だからそうですけど、溢れちゃうじゃないですか。
なるほど。
それが起こるっていう。
ああ、なるほどな。
なので、あの、大きい会社、ちゃんと、あの、例えばこの土管やったら細いなって思ったら、
うん、
太い土管に取り替えてくれるような、あのユーザー目線で考えてくれる土管を持ってるしてくれる、あの会社のところを選ぶのがいいですよという。
皆さん聞きましたか？珍しくこの番組で役に立つ話です。みんな勉強したね、今。ちゃんと、もう繰り返し何回聞いてもいいからね。
そうだね。
そうそう。富藤さんはやっぱこの辺のことは詳しいですから、ね。
昔
から詳しいですかね。ガジェット結構なんか出てくる人ですかね、この人。はい。
そうだね。
ちょっと聞くとね、ペロペロペロ
っと。昔は本当に何者かがわからないと言われてましたからね、この
人。そうそうそう
そう。電気工事の人とかね。
ね、いろんな諸説あったけどね、昔は。今、ね、まあ落ち着いてますよね、その辺。
落ち着いたんだ、今。
落ち着いてる。まあ、いろんなこと言われなくなったっていうところ
ね。ね。そうですね。まあ、なんやかんやで。はあ、そんな感じでございますか。まあ、みんなね、ゆっくりゴールデンウィーク過ごしたり、仕事頑張ったり、いろいろあると思うんですけど。
うんうん、
はい。皆さんもご無事に過ごしてもらいたいなと思っておりますけども。はい。というわけで、ですね。なんか、いいアニメないっすかっていう話をしたい。いきなりやな、お前。
すごいね。
そう、結構、雑に言ったね。
はい。
無理やり。
最近ちょっと雑になってるかね、私。
いいアニメってあれですか？今期やってるアニメ
って。そうっすね。何見てんの？みたいな。
ほうほうほう。
なんか、結構僕今期当たりっていうか、いろいろやってるよなと思ってて、力入ってるの多くない？とか思ってるんです
けど、うん。あー、割とそう違いますかね。
うん。
いいと思いますよ。
まあ、そんな中、あの、僕とクミネはクマミコ可愛いよね、みたいなノリなんですけど。
うん、
はい。これは富蔵さんが黙ってしまうんで。
いや、別に、いいと思うんだよね。あの、
クマが喋るんですよ、皆さん。
クマが喋ったら可愛いもんね。
あの、また、声がね、クミネあれなんだよ。
そう。あの、なんか低い
なんかね。
おっさん。
プーさんも低いけど。
あ、そうそう、プーさんの、そうそう、
うん。
みんなプーさんの声聞いたらショック受けるって言われるけどね。
え、そうかな。まあでもそう、初めて聞いたらやっぱりプーさんって、僕はプーさんみたいな声やと思うんかな。
思ってたみたいですよ。
高い声が、可愛らしい声が。
あの、知ってる人はこう切り返すといいって僕は聞いてます。プーちゃんじゃないでしょ、プーさんだもん。
ああ、
そうか。
うん。
なるほど、確かに3だからっていう。
3だもんね。
ちなみに、あの、プーさんはですね、日本人がデザインしたらしいですよ。
そうなんだ。
そうなの？
ええ。だって、
あれ昔からあるじゃん、プーさん。
あなたたち、UFO キャッチャーになんで プーさんだけあんなにいらっしゃると思うんですか？
そう。
どこのキャラクターですか、組ね、プーさんは。
え、ディズニーじゃないの？
どこで踊ってたりします、プーさんは。
どこで踊る？
踊
る？そうでしょ、今首ね、言いましたよね。ネズミのとこですよね。
そうだね。
なのに、UFO キャッチャーの中に彼ら大量にいるんですよ。
あ、おる。
ということ、ディズニーって、もともと、ネズミに関してはこの番組何回か取り上げてますけど、小学生がペイントしたのわざわざ消しに来るような組織ですよ。
まあ、そうだね。
そうよね。そうよね。
そんな組織が、UFO キャッチャー許しますか？
うんうん。
あの、ネズミのやつとか、アヒルのやつとか、UFO キャッチャーに入ってますか？
アヒル。
どうした？どうした？リクさんどうした？
あれね。
あるよ。ある時もあるよね、でも。
あれね。
偽物なの？
あ、どうなんでしょうね。あれね、なんかね、プーさんに関しては裁判負けたらしいんですよ。
へー。
判決、会社側が。
ほう。
ね、あの、デザインした人の方が版権を握ってるらしくって。
ほうほうほう。
だから、プーさんは日本では結構どこでも購入できるよ、みたいな。
そうなん。
風になってるらしく、その結果どうなってるかというと、カーニバルとかのダンスするじゃないですか。
うん、
みんな、ディズニーキャラが楽しそうにこう、
うん
う
ん。
プーさん一番端の方に置かれるらしいんですよ。
へー。いじめじゃん。
そう、日本では人気あるのになんであんな端っこに、みたいな。
いじめ良くない。
そうだな。良くないぞ。
そうなんじゃ、知らなかった。
そうらしいですよ、なんか。
ああ、ディズニーの、純粋なディズニーのキャラ。
ではないみたいなところがあるらしいですよ。
ああ、
フリーってこと？フリー。
そうですね。ネズミランドのフリーランスですね、あの人。
フリーで契約するみたいな。
なんかすごく、かっこいいな、それ。
すげえな。
なるほど。
さすが蜂蜜舐めてるだけのことあるな。
うん。手にべったりね。
中何入ってるかわからんもんな、あいつ。
そうよ。蜂蜜じゃないかもしれない。
背中にチャックついてるからな。ちなみに、あの、ネズミの楽屋あんねんな、あれ、あそこ。
あるない。あるある。
ほんで、あの、そこの前に、あの、番組で、なんか、あの、貼った番組あるらしいな。
やるな。
ほんなら、楽屋が空の状態からまず、レポートしたらしくって。
ほう。
で、あの、楽屋前で待機してたんだって。
ほう。
ほんなら、黒服の男の人が4人来はってんて。
黒服。
ほんで、はい。いわゆる、カイジ君のあれですよ。あの人らみたいな人が来て、入っていったんやって、楽屋の中に。ほんで、あの、男の人らはなん、あと、男の人らしか入っていけんかったな、何の用があんねんやろ思ったら、出てきたらしいですよ、ミッキーは。
ほう。
突然楽屋から、ガチャッと。
その黒服
今までいなかった。
何の演出が。
黒服に囲まれてミッキー出てきたみたいですよ。
怖い怖い、怖い。ほん
まに。
だから絶対中でミッキーさん、あの、ハマキぐらいは加えてると思いますよ。ちなみに、組ね、あの、昔ね、はい、大阪でワイワイサタデーで番組やったんですよ。ほ
ん
で、桂南光さんっていう落語家の方が、やってはって、ほんで、あの、夏休み子供電話相談室にやってるんです、うんうん、やってたんです、生で。
うん、
ほんな素朴な子供からの疑問で、あの、ネズミマウスは本当に、一人なんですかっていう質問があって、
うんうん、
確かめてみましょういうことで、あの、ネズミランドの広報の人に電話かけたんですよ、南光師
匠。
ほんで、あの、子供さんからこういう質問来てるんですわ、言ったら、ほんなら広報の方、そうですよ、あの、ミッキーは一人なんですって言ったら、
うん、
ほんなら南光師匠、ほんまでっかえそんなん言うで、荒れちゃいますの、あちこちありますやん、ランド。いや、あの、一人なんです。そんな、大人の事情でそう言うてはるんでしょ？お仕事大変やね。一人なんです、ばちゃん。誰々くん、一人だって。
でも、あの、ミッキーは一人ですよ。
なんか、ここに主張してる人がいる。
ミッキーは一人ですよ。僕見たもん。
あ、そうなんや。
うん。
どこで見たん？
どこで？
重曹？
ディズニーランド。なんでやん。なんでやん。おるわけないやん、そんなん。
いや、わかんない。ちょっとわからん。ちょっとわからんやん。
そんなね。
ちょっと行きたいなとか言うたら、
ハイアウトサイダー。ジョミックじゃないからいないよ、そのとこに。
マジか。伏せとかないか。
うん、ないよ、ないよ。まあまあ、でも一応、あの、あれっしょ、あの、世界同時にミッキーは出現しないんでしょ？
あ、あれは聞いたことある、それは聞いたことある。
っていう話なんでしょ？
一人やから出現できるわけないやんか。
そうそう、だから、あの、二人じゃん。だから一人しかいないから、ね、あの、魔法で、あの、日本とか、
あ、どこでもドア的な？
そうそうそうそう。移動してるっていうね。ミッキーはね。
ということは、あいつ、お月ドラえもんなんか。仕方ない。
意外にね。四次元ポケットあるんよ、きっと。
仕方ないな。
あ、でもね、ずっと僕考えてたんですけど、トイレ入りながらね、この前。
うんうん、
どこでもドアできたら、
うん、
車業界潰れるじゃないですか。
うん、
いろんな業界潰れますよね。
そうです。
で、そうやな、そんなんできたらどこでもドア一回使うのに1000万とかかかるような普通はとかって思ってたんですけど、
うんうんうんうん、
でも未来の世界では、
うん、
どこでもドアみんな持ってるんですよね。
うん、
そんなみんながどこでもドアを使える産業な、国な、あ、そういう社会構造なんて存在するんですかね。
あー、なるほどな。
みんなが持ってたらもう、ドア2ドアじゃないですか。
あいつらデータ化されてるんちゃう、もう。
ん？
セワシ君とかも、実はあいつらあの、データ化されててですね、CG なんじゃないですか、あいつ。
本人は家におるけど。
そうそうそうそう。
そういうことね。
ソードアートオンラインみたいな状態ですよ。
ああ、 羨ましい。
だってじゃないとさ、その、銀行に入ったりとかさ、金庫に。
そうそうそう。
そうだな。確かに。
できるもんね。
ね、あれもちょっと、あの、ドラえもんのセリフかな、なんか、映画版の方かなの設定で、その、いわゆる、マップを登録してなかったらそこには行けないっていう、設定がきちんとどこでもドアにはあるんですよ。
マップの登録。
いわゆる GPS 機能の、あれで、ここは行ける
けど。入れませんよ的な。
そうそうそうそう。そういうロックがどうもかかってるよっていう。
Google マップに登録したところで行かねえみたいな感じ。
そう、行かねえへんみたいな。
はいはい、
あの、Google マップの中やったら、この、
そうそうそうそう。
出発地と、
そうそうそうそう。
目的地を入れてる。
そうそうそうそう。そう
ああ、そういうことね。で、うん、もう入れんとこは入れんとこってあるわけよ、やっぱり、ね。
そうそうそうそう。
まあ、そりゃそうせんとね。
うん、そう。そうですよ。その通りですよ。そう、出ないと銀行強盗とか当然起こっちゃいますからね。うん、
だって警備会社潰れるよね、まず。
うん、そうやね。
うん。
すごいな、この番組。ドラえもんのどこでもドアですごいしょっぱい話になってる。夢
やな。そうじゃないですか、あの、ねえ、あの、荷物お願いしますが、どこでもドア使っちゃうと、荷物ほらよってなるから、
神
奈川急便も黒猫カウントも潰れちゃうじゃないですか。
潰れる。
困っちゃうじゃないですか。
いわゆる
環境省だって潰れる。
やっぱ人口が減ってるんじゃないですか、あの世界。
ああ。
もう、すごく、その辺は。
働く人がいないみたいな。
いわゆる、良さげに見えても、マトリックス化してるんじゃないですか。
いや、もう、みんなあれよ。みんななんかもう、電脳化しとるんよ。
電脳化して。
なるほどな。じゃあ、ほんとそうね、ずっと家で寝てるんだな。
そうですね。
あの、オートメーション化が進めば、
はい、
人間は仕事をしなくて済むようになるっていう話じゃないですか。
うん。
だからもう、仕事は全部、機械がするから、
うん。
ベーシックインカム的な、この支給されたもので、こう生活してるようになるんじゃないかとは言われてますけど
ね。なるほどな。
完璧に、この理想的に進めばね。
でも実際それって各国の差があるよね、格差の。
そうね。
それこそ本当世界的な格差の問題になってくるよね、うん、それって。それができる国とできない国とのが。
もちろん出てくるよね。
出てくるから。最終的にやっぱ無理なんじゃねえのみたいな。コロニー化するしかないよね。
うん。
何言うと。
うん、そうね。
そうやな。ということは、宇宙移民あるんやろか。この、あの、ネット上でひとみちゃんがバラバラにって言うて書かれてて何のことかと思わずドキドキしたら、人工衛星かなんかの宇宙観測機ひとみちゃんが、
あの
バラバラなったらしいな。
そうなんじゃ。
うん、
ひとみちゃんっていう名前ついとったん
や。ひとみやってん。で、なんか、パーツがなんか10個ぐらいのパーツがもうなんか破損してたらしくって、チリジリになってくるくるくるくる同じとこ今宇宙で回ってはるみたいで。なんかそれを思うと、なんか名前が名前だけに泣けてくるなと思って。
あんまり可愛らしい名前つけたらあかんね。
ねえ、やっぱなんか、それちょっと思っちゃいましたね。
希望とか未来とかそんなつけたらね、
うん、
希望自爆されましたとかって、うん、未来消えましたとかってなっちゃうじゃないですか。
まあ日本ではなんとなく願いで不吉な言葉になってしまいましたけどね、窓マギのせいで。
まあまあまあ。
イコール契約みたいな考え方ね。まああれは本当はあの、窓マギは子供さんにですね、早く見せて契約書というものがどれだけ危ないかということを教えるべきですよね、皆さんね。はい。
そう、まあそうね。
そうですよ。ハンコを押すってこういうことなのよ、みたいなことを、こう、窓花ちゃんが言ってるっていう。
ハンコは押すのはちゃんと。
まあそんな、なんていうんですかね、今まで話してきたようなダウナーな話題は、くまみこには一切出てきません。
あ、ほのぼの系。
あのね、田舎の女の子がユニクロに行くとかね。
はい。
島村に行ってときめくとかね。
そう。
島村会は俺の中で神会でしたな。
島村なんや。
ごっつ島村に詳しいね。
へぇー。田舎、島村は大事やからね。
基本的に熊何もせえへんねんけどな、あのアニメ。
まあ熊やからね、一応神として
崇められてるんですよ。
神なのか。
うん。だから、おみこしの中乗ってたりするんですよ。
あ、乗っとったね、
ほんで、その、主人公の女の子のみこさんの格好が、どうもいまいちやなって周りの村の人が言うてたら、コスプレさせたらどうだろうという提案に参加するんですよ、その熊が。
熊が。
何番がいいとか何番がいいみたいな。
可愛かったね、あれね。私4番が良かった。
途中の、ね、お祭りの途中も、やっぱあの格好でちょっとあれだな、みたいなこと言うたら、あの、おみこしの中から手がニュッと出てきて、2番はって。
そうそう。
字が書けるんでね、2番はって。
字が汚いよね、
ほんと。字が汚いね。ちょっと字は書けないけど字は汚いっていう。
かいらしいね。
昨日、この最新 4話では、ちょっと人はいいのにヤンキーっていうお姉さんが出てきてですね。
パツキの。
北入さんじゃないですか。
響さんですよ。そうですよ。ええ。ヤンキーですよ。
ヤンキーで北入さん。
この人と一緒に島村に行くっていう話だったんですよ、この間。ほんとそれだけの話じゃない。島村に行くっていうだけの話。そんなアニメなんで、ぜひ、みたいな感じ。かわいい。
ますな、
ね、
顔と声と動きがもう、ベストマッチの、感じよね。
よく、で、マチすごいよね。
マチはすごいと思う。
すごいよね。
そう。
もふもふしてるしね、ちゃんとね。
なんかね。
うん、もふもふ感がきちんと出てるんだよね。
うん。
もうそんな中僕はあの、レオナルド・ディカプリオがアカデミー賞を取った、あの、あれですよ、うん、レベナントで熊に襲われてるデカプを見て、は
ぁ
って。
あれ、本物じゃん、ほぼ。ほぼ。
って思いました。はい。
じゃあ、サンテレビやってるみたいなんで、あ、ちょうど明日ですね。明日見ます
か？そうですね。一回見てください。
ちょっと見て、心現れてみますわ。
そうですね。それもいいかもしれません。
サンテレビの話題が出たよ、
あ、そうですね。サンテレビ、富蔵さん、組姉がサンテレビは、アニメしかしてないの、
はい、
って言ってたんですよ。
あーとね、サンテレビを3で割ったら、1は阪神の話題、で、2が地元兵庫の話題、で、3がアニメっていう感じですね。
やっぱ同じようなこと言うんじゃね。
割とそれに、それざっくりそう言って間違いでないぐらいですね。
え、ケーブルテレビとかでないんだろ？
違いますよ。
あのね、まあ、ちょっとあれの話ですけども、もともとあの、テレビ大阪の、
うんうんうん、
あの、同じ扱いだった、同じような、この、ものを目指したらしくて、テレビ東京の、このネット配信の曲になろうとしてたみたいなんですね。
はいはい、はい。
でテレビ東京の曲このデ番組を受けてやろうとしてたんで、
うん、
一応ローカル曲じゃないんですよね。純キー曲扱いになってたりする。
そうなんじゃ。
確か。
あのたまにね、あのたまにっていうかこれ毎週やってん、平日やってん、5時に夢中途中までやってんね。
あ、で全部はできんのよ。
うん、阪神戦があるから。
あ。今時期はね、
うん、
そうね。
だからその時間帯の枠まで取ってないのよ、わざわざ。
で、ブツッとも切られて。
切られるんですよ。で、いつもだから福川亮が、サンテレビの方はここまでですみたいな感じでこうラジオ
局
みたいです
よ。へえ、面白いね。
何言ってもね、とにかくサンテレビにとって一番大事なものっていうのは阪神なんで。
そうね、阪神なのよ。
阪神の試合が始まるぞーってなったらピチーと始めて。
最後までやるんじゃん。
やります。やります。
途中で切るなんて、途中で流れはしない。
昔中村監督が5年生ですね、6時間、7時間近く試合やられた時ですかね。アニメが何時かわからなくって、
うん、
当時まだビデオテープの時代ですから、
うんうんうん。
もうアニメファンがみんなが困ったっていう。
あ、そらそう
だ。たまにあるからね、夜中の12時超えてまだやってるっていう。
やってる。でも最近はほとんどなくなったけどね。昔はありましたね。うん。
もし、延長で12時超えてたら、
うん、
サンテレビは絶対やってます。
やってます。
うわぁ、すごいね。
大体ね、ABC 放送、朝日放送、
うん、
朝日系列の局なんですけど、
うん、
そこが、途中でやめるんですわ。
あ、やめるよ、普通、10時ぐらいまででしょ、やって。
で、ABC が終わったら、サンテレビになんね。
みんな流れていくんよ。
そう。
いや、とにかく、リレーアップナイターって言って、
う
ん、
そうそう。
あ、そういうことなんです
ね。ABC の
やつをやるようなや
つね。そう、リレーするんですよ。
今 BS とかで結構みんな見れる可能性があるわけです。リレーアップの形。あれは昔からサンテレビで、ABC とサンテレビみたいな感じで。
あ、そうなんじゃ。
そうそうそう。土曜サスペンスが、土曜ワイド劇場が始まるからサンテレビみたいなので。
そう。
カメラを受け継ぎまして、ただ今からはサンテレビで。
多分報道ステーションがあるからこうなんだなって子供心に思ったことがあるな。
ああ。
久米さんの番組が視聴率取ってたから、
すごいね。
そこは長そうかな。
そうそう。
延長しても9時半ぐらいまで。
そうやね。9時半ぐらいまでやったね。うん。
しかやらないので、
普通そうよ。延長してももうそうよね。もう広島なんかぶつ切りよ。
ああ。
広島こ
広島やらないんですか。
あの、ケーブルテレビでみんな
見ようみたい。ケーブルで見てるもん。
ああ、そういうこっちでやるからね。いいんだ。
どうしようみたい
な、ね。あと3テレビでやっぱ注目すべき点は、お昼。
うん。
12時。
ああ。
暴れん坊将軍。
僕の大好きな。
そうですよ。延々とやってるんですよ。暴れん坊将軍が。
昼の番組はないわけよ。
あのね、韓国ドラマがあるかな。
それはね、それはあれです、昼の時代劇の後です。
ね、
あるよ。
なんか違う。
いわゆる東海テレビとぶつけてたんやと思いますよ。昼ドラの代わりに。
ドラマをね、ドラマをね。あ、そういうことね。そういうことじゃなくてさ。
朝はね、朝の7時半をアライグマラスカルとかやっとるんですよ。
あ、いいね。
で、
いいね、
問題がですね、10時からおそらく12時あたりかな、9時あと7時もあったかな。市役所の会議室でカラオケ歌わせてるんですよ。
あれね、素人演芸会。
素人演芸会みたいな感じで。
あったね、あの番組。
市議会の映像を流すじゃなくて、
そうそうそう。すごいね、なんか街の、
いわゆるスナックでそのままカメラ1個だけ置いて、
カラオケ喫茶みたいな。
ほんで、審査員の人は、体育祭の時の長テーブルみたいな、
そう。
俺らが座ってるような、こう、あの長テーブルに座って、うん、さっきの曲良かったですね、みたいな感じでこう。
へ
ぇー。予算が学芸会レベルでやってるような番組が普通に。
地域密着。
地域密着。ほんで、ものすごく着飾った、ご近所の田中さんが出てきてるみたいな。
はいはいはい。
まあ、そら偉い格好して出てくるよ、
あ、抜けた
ばっかりね。
やったりするんよ、これ。
マジか。
今日差し場忘れちゃって、みたいな。緊張しすぎて、みたいな。
意味わからんの、
ね、歌いながら飛ばなかったからよかったですね、みたいなこと言われるっていう。
どう考えても、ケーブルテレビやな。
たまにそういうところにタージンが現れて。
出てきますな。タージンさん。
うん、タージンとか。
そうね、なかなか見なくなった。大阪のエリア局でも見なくなったような芸能人の方とかが、
いますね。
青島フックさんと
か、ね。青島フックさんね。うん、そうです、そうです。青島フックさんでやったり。あ、フック師匠、こんなとこにいはるやんとかっていうね。
なんか最後に流れ、関西の芸人とかの方が最後に流れ着くのはああいうとこなんやろうなっていう。
ね。だから、まあ、そんな放送局ですよ、サンテレビ。あ、
すごいね、今。番組表見よるんだけど。
はいはいはい、はい。
すごいね、なんか。
地味に兵庫県民なら見るだろうなって感じですよ。
いや、ほんまに、
まあ。兵庫県民で、あと時代劇とアニメが好きなら。
ほんと、12時から本当に暴れん坊将軍しよるもん。
危険。だから、抑えてるとは抑えてると思うのよ、僕、この曲。
ずっとやってるんでね、あ、この暴れん坊将軍は一体何期やったかなと、ぼーって考えながら飯食って、で、最後に、どのエンディング曲が流れるかで、ああ、この辺やったなってわかるっていう。
そうなんですよね。こう、まあ、結
構、結構な、あれよ。
だから、東海テレビの昼ドラが今、サンテレビの3時の枠でやってるんですよ。
あ、これか。テーボ清見物語。
物語。
ほう。
あれじゃないですかね。元真中瞳が、岡光子にいじめられて
たやつ。そうそうだね、そうだね。いたずらなキスとかもやるよりな。
ね
すげえ
な。今、暴れん坊将軍2か、これ何週目やろ。
もう、一周回ったんちゃいますか。
回ってるよな、2やってる。
今、2期してんの。
うん。わ、桃太郎侍やってるやん。
いろいろしょるからね、時代劇アワーでしょ、それ。
ね。
あったかな、あとね、変な時間にまた変なやつやってたりするんですよ。ジューベイシスとか。
ああ。
あとね、何だっけ、なんとかの忍者、何だっけ、忍者もんとかたまにしてるんですよね。
影の軍団とかやってたよね、昔。
ああ、そうそう、影の軍団、そうそう、忍者ね。影の軍団。
うん。
そうなんですよ。
しかしまあ、この白鳥玲子でございますだけが、実は、2016年制作されてるっていう。
え、今年
今年ですよ。6月に劇場で公開ですよ。意味がわからない。
誰がやってるんですか、それ。
いやー、これね、需要がよくわからなくって、僕も、先日予告見て、えって思ったんですよ、劇場で。
すごい、ね。キャラに、キャラ同じキャラなんですか、同じ。
いや、もう、流れ全然一緒でございますわよ。
あのキャラで。
あのキャラで。
あで夜の11時過ぎぐらいからアニメがどんどん始まる。
始まるんですよ。
そうそう、まあこんな時間にはもうアニメ三昧ですね。
あ、すごいな。
うん。そうですよ。
そう、私爆音見たかったんよね。
爆音面白いですね。
やってないんだ。
広島はね、やってないね。
爆音は多分、まあ、僕も好き。
爆音意外と面白いですね。
よかったでしょ、富蔵さん、爆音。うん、
面白い。
いや、漫画がなんか面白かったけん。
うんうん。
見たいなと思って。
だから、ああ、やっとアニメかやと思いましたよ、僕。
ああ。
やっとこやなと思いました。
いいですね、いいですね。
すごいね。
はい、ハイフリ見てんの？ハイフリ。
ハイフリ見てますよ。
あ、すげえな。
ハイフリは、今2期まで見てる、あ、2話まで見てるんですよ。
あ、2話まで見ましたか。うんうん。
うん。
いや、ハイフリ、
ここまで見れてます。
これはいいですね。
あ、いやー、よかったです。うん、なんかこう、見てて楽しい。
ね。いいですよね。う
ん、細かいところは突っ込まんとこうやっていう感じかな。うんうん、まあ、おそらくいろんな設定、なんていうか、ご都合主義な設定があると思うんだけど、まあ、いいんじゃないかな。
俺もそう思う。
うん。
すごく、作ってる側が多分、乗ってるんじゃないかなっていう気がするんで、
映像の見せ方が上手いね。
上手いよね。だからもっと来るような気がしてるんだよね、僕、
はい。いや、楽しい。やっぱり、
うん。
こう、軍艦もので、
うん。
軍艦バトルをやってるなって、バトルをやったらこんな感じになるんだな、うん、今のところ、怠慢じゃないですか。
うん。
あ、まあ、2話までしか見てないですけどね。
うんうん。
軍艦の怠慢やっぱり見てて面白いね。
うん。うん
あの辺はあれとしたけど、アルペジオもそうだけど。
うんうんうん。うん。だからまあ、いずれ艦隊戦があるといいんだけどなってすっげえ思ってる。
艦隊戦ですか。
うん。
艦隊戦はやっぱりね、アルペジオ見てたら、やっぱりそれも見たくなるよね。
うんうんうん。あ、早く映画版見ないと。まだ見れないのよ。見たら取り上げようと思ってるんやけれど。
金剛、やっぱ金剛だね。
そうですか。富蔵様な、今季おすすめはあるんですか？
ああ、いや、普通にハイフリはいいですけどね。
ハイフリ。ハイフリ以外はなんかご覧になってるんですか？
ね、ハイフリ以外だと、そうっすね、ちょっと待って、ね、爆音も見てたけど、まあ、爆音はいいとして、あとはね、ちょっとすぐ見ません。あ、そうそうそう、あれでした。オーバーロードじゃなくて、ビッグオーダーです。
ビッグオーダー。
うん。
あれ面白いの？
正直言うと、うん、ビッグオーダーってなんかの、あ、そう来たかっていうのが面白かったんで、
うん、うん。
今のところ、もう焼き直しを見てるだけなんで、
あ
ー。僕としてはそこまで面白くはない。
なるほど。なるほど。
初めて見る人だと、ビッグオーダー、見てほしいし、
うん。
ちょっと序盤はたるいかなと思うんですよね。
あ、わかります。
でも、そういう展開できたかっていうのが今後何回も出てくると思うんですよね。
なるほど。
まあ、ただ、一気で終わるとしたら12、3話なんで、
うん、
そこでどんだけその原作のこの醍醐味を伝えてくれるかっていうのが、
あ、
一気で終わってほしくはない。
ああ。
一気じゃ無理。
なるほどね。
うん。もう、原作の方もおそらく今年中には終わりそうな気配してるんで、
きちんと終われるんやったらあれやね、するやろうね。
うん。多分、今期は、あの辺までかなっていうところはあるんですよね。
うん、うんうん。
まあ、それでいいと思うんで、
うんうん、
長い目でちょっと見てほしいな。
うん。なるほど。
二期は確定でやってほしいな。
なるほど、なるほど。
すごい能力者バトルが楽しめるいい原作なんですよね。
富蔵さんのお好きな能力者バトルですよ。
うん、主人公は、領土を広げれるっていう。
あれすごいよね。
うん。
うん、領土を広げれるっていう考え方は、ああ、なるほどねって思ったんですよね。そこの領土が支配できちゃうんだよっていう。
そうなんです
よ。コントロールできるんだよっていう。
だから、王なの。
うん。なるほどね。
王は領土を増やしてるの。
うん。
で、歩いたところ、支配したところは全て自分のものになるから、そこに踏み込んだものは全て従えれるっていう。うん、
へー。
っていう能力を今のところ持っている。うん、ただ、本当の彼の能力っていうのは、
どこまであるかわからない。
うん、
最初にあのチラッと出てたと思うんですけど、デイジーっていうあの女の子から、
はい、
あのお前の能力を1万分の1に下げたってい
うん
ですね。まあ、それ自体はその後まあ出たのかな。本当はそのもっと実はそのすごい能力を持ってる可能性があるし、
うんうんうん、
その能力ってね一体どうやって生まれたかとかいろいろとあるんですよね。
うん、
とかその世界の秘密とか。
なるほど。
で、今言われてるこの主人公は世界を滅ぼした滅亡に導いた大悪人だっていう、うんうんうんうん、そういうところのそこの謎とかがどんどん解き明かされていくのね。
うん、
だから非常に面白い、
うん
うん、心を躍る能力者バトルが楽しめます。
お話が面白いね、お話が。
もう、ぜひね、アニメ見て面白かったら原作読んでほしいし、まあ、原作はおすすめです。アニメは知りませんけど。アニメまだ2話しか見てないので、なんとも言えないけどね。
なるほど、なるほど。
原作読んで損はないです。
ああ、僕は今、あれやな、絆イーバと、
ああ、
もうあれは、キャラクターデザインが三輪史郎先生だったんで、あ、
ほうほうほう。
私も、キャラ見てみようって思った。
ね、店は好きそうねって、ほんと思って、あれ。あれと、うん、あとは、水島努監督なんで、迷い顔。キャラクターめちゃめちゃ多いね。
バス1個分。
1個分。
もう。どんどん死んでいくんでしょ結局。
うん、多分そうだと思いますよ。
ね、
まだちょっと、まとめてみよっかなと思い出してるところもあるのよね。うん、ちょっと、何話か。ちょっと見れなくって溜め込んじゃってて、どうしようと思って、そろそろ見たいなと思ってるんですけど。まあ、でも今期僕一番今楽しく見てるの、ケイオンかな。
え？
おぉ。
BS でやってんね。
軽音ってあの軽音よね。
ええ、あの軽音が1話からやってんねん、BS で。ええ、もう、この日常系が好きな私としては、で、私軽音実はリアルタイムで見れなかった。
ほうほうほう。
見なかったんですよ。ほんで、原作をもともと知ってたので、
うん、
女子軽音部ってもっと圧力あるよっていうのを生で知ってたんで、またこれ。別に女子軽音部もしてたので、うん、その辺の絡みでちょっとなんとなく見れなかった、見てなかったんですけど、劇場版をうっかり見て、
うっかり、
これはいいと思って見て、今またテレビでやってるんで、見て、やっぱりいいなって思うんですよ、僕、あの空気感で言うんですか。だから、とりあえず、響けユーフォニアムは、みんなおすすめだよって、思います、
うん。面白かった、あれ。
見た？
うん。3話か4話まで見た。
見た？面白いでしょ？
面白かった。
主人公が性格悪いでしょ？
なんかね。
うん。これがね、なかなかいいんだよ。性格悪いっていうのが。うん。
うん。
だから、わざわざ人気をキャラで取りに来てないよなっていうのも、僕すごく好感持ったんですよ。ユーフォニアムは。うん。劇場で、ぜひ、見てほしい。せっかく今劇場版やってるからと思うんですけど、
うん。そうだね。劇場で、ああいう、ちょっと臨場感のやつを見るのもいいかもしれないね。うん、音を楽しむのかな、うんうん。
ちなみに大阪の方は、大阪ステーションシネマシティでやってますけど、シアター1で、今週はやってんのかな。シアター1は音がいいのでね。いいですよ。うん。いいと思います。やっぱり。
じゃあ。
まあ、三三劇場さんがやるようなので、期待大なんですけど、僕は。
まあね、僕、いや、そうだ、タイミング合えば、大阪まで出て行ってみたいかな。うん、
しかし、あれですね、あとは、本当にこの三人は、見てるアニメが合わないっていうんですか。綺麗に被ることがなかなかないっていう面白さはあるよなと思って。
まあ、何が好きか、どういうジャンルが好きかって言ったらね。
ねえ。そう。
分かれますから
ね。その辺が分かれるよね。
私だって今、少年メイドも見よるもん。
あ、
少年メイド。
かわいい。超かわいい。
少年アシベでなく。
そうですね。アシベでな
く。アシベだってかわいいじゃないですか。
もうね、メイドさんなんよ。
少年がね。
の子が。もうね。
男の子がかわいいんですね。
あのね、超かわいい。びっくりして、最初、まあ、なんか、そういう系の、なんかちょっと、ああいう系じゃないのって思いながら見たら、いやいやいやと。少年が、お母さんが死んじゃって、おじさんのところに転がり込むっていう話で、転がり込むっていうか、まあ、引き取られるんだけど、おじさんが、服飾デザイナーみたいな感じの、舞台の衣装をしておる人で、そのおじさんが、夜なべして、メイド服を作ってくれるっていう、第1話がね。
あ、自作のメイド服。
そう。
ちょっと壊れてはるね、それ。
そうな。で、この子がすごく綺麗好きっていう。
あ、
で、その、自分の力で生きていきなさいよってお母さんの遺言であって、で、3食おやつ付き、自分の部屋もついて、それだったら僕の家に来てくれるみたいな感じでおじさんが言って、すごかった。もうね、あ、こういう話なのって。超かわいい。
あ、角川なんだ、これ、原作。
大人は可愛くないんだけど、子供がめっちゃ可愛いんだけどね。
なるほど。
そう。
あ、このキャラが何人かおんねんな。
ハマり中。
ハマり中。
あとは、ちなみに小生意気な子供キャラじゃないですか。
そうそうそう。あの子が一番しっかりしとるっていう感じの。
主人公か。
そう、主人公の男の子がね。
うん、富澤さん聞きたいのは、小生意気なガキがいないんですかっていうことなんじゃないですか。
あ、小生意気なガキじゃね、主人公が。
なるほど。
そう。
富澤さんが一番アレなものですから。
そう。
ガキは。
あとは、フライングウィッチ。
フライングウィッチ。
うん。
見てないな。
魔女さんの話。15歳になったら魔女が、独り立ちするっていうので、
それ青森に、イタリアの町に行ったりするんですか？
そうそう。青森県に修行に。
青森に？
青森です。
ほう。
うん、これも面白いよ。
へぇー。
魔女の日常。
片や都会に出たい巫女さんがおれば、片や田舎に行く魔女がおんねんな。
青森に行く魔女は結構多いと。自然もいっぱいあるしっていうお話。
それがいいな。
それ俺なんか夜中に見たな、チラッと。
で、主人公の魔女さんがすごく可愛い。話し方が可愛い。
おー。
うん。
このキャラはいいな。
あれ魔女っ子ものやったんか。
そうなの。でも魔女っぽくないの。
なんか全然魔女っぽくなかったって。
ないの。
うん、俺多分チラッと見たんやと思うんやけど。
そう。
タイトルなんて？
フライングウィッチ。
フライングウィッチ。
うん。でまだあんまりこう、何話かしか見てないんだけど、あんまり魔女の力が高いん
で。え、一番見た。
で、お姉ちゃんがすごい魔女で、っていう話。
なるほどね。
うん、
超かわいい。
へぇ、
この間はなんか、で、この親戚のいとこの男の子が料理が上手っていう。
あ、お家に欲しいなぁと思いながら
見て。そう。そういう話。
へぇー。
ああ。かわいいな。見てみよう。
絵柄いいよね。
うん。
でしょ？
うん。絵柄いいよね。別冊マガジンやねんな。
へ
ぇー。片やこんな絵がありながら、片や進撃の巨人みたいな絵があるんですよ。進撃別冊マガジン。
進撃ね。
もうすぐ終わるっぽいですけどね。
いや、もう全然最近読んでないですね。
最終決戦だって、みんながわーわー言うてんのは最終決戦であってほしいという願いがもう込められてるからね、あれはね。もう、絵を切ってっていう。
話はどう、そうね、もうなんか追いかけるのがいちいちめんどくさくなったんで、終わったら読もうかと思って、
うん、
途中13巻あたりで読んでないんですよね。
これ止まったんですね、富蔵先生。
うん、
それくらい止まってはったんですね、あなた。
そうです、そうです。
え、何巻まで出たん？
今19？
あ、そんなに出た？
ああ。
私も多分10、 そんぐらいで止まっとるかも。15ぐらいで止まっとるかも。
これ出てたらパッと買うから、いつも関数確認してね、俺。
まあ、なんかね、
1冊ぐらいかなと思いながら読んでるんやけど。後
で読もうかなと思って。
うん、
なんか、一巻一巻で、止まられて、で、一番後ろの方のページ開けて、
うん、
衝撃の展開、次回何年、春とか夏とかいうのを見るのがもう疲れるんで。
なるほどな。
まとめて読んだろかって思ってるんですよね。
私、実はマクロスも見よるんよ。
あ、マクロスね。
実は。内緒にしとったけど。
はい、覚えたんですか。マクロスもパチンコなかったっけ？
あるある。
出てますよ、ずっと。
あったよね。
今回のマクロスちょっと面白いんだけど、私。
今マクロスやってんの？
今やっとる。うん。
へぇ
マクロスデルタ？
ああ。
なんかね、変身するんよね。
あら。
キャラクター。ピチュア的な感じで。
へぇ
あ、そういう変身。
うん。ちょっと衣装をまとうんよね。
あははははは。
で、主人公の女の子が、ちょっと鉛があるんよね。
あほう。
どこ鉛ですか、それ
。何鉛なんじゃろ、わからんのんだけど。
あ、鈴木みのりさんや。歌うまいでしょ。
うまい。
やろうね。この人歌うまいんだよ。
やっぱ歌歌うんだ。
マクロスといえば歌歌わな。
いや、まあね。
やっぱり。もう、
実は見てる。
みんな、リン・ミンメイを知らないだろうな。
ミンメイ。ミンメイさん。
ミミさん。
僕そんな好きじゃないです。
マクロスはロケット飛んでいく姿が好きやからな。
僕艦長の方が好きなんです。
艦長な。うん、富士さん。僕、だから、俺ってテンプレなんやろうか。あの人、最後まで結局、一緒におる人。沙織さんか、なんか、名前はっきり覚えてないけど。
はいはい。
うん。あれなんですよ。なんかテンプレキャラが好きねーってみんなに言われますけど。
あとあれも見よる。ゼロから始める。
よう見とんな、
うん。
あれね、いいですね。
あれ、いいよね。
かわいいですね。
かわいいよね。かわいい。
うん、かわいいですよ。いや、あれこそキャラがかわいいな、
うん、あ、かわいいですね。
でしょ。
話はまあ、
かわいいです、かわいいです。う
ん、かわいいですよ。
かわいい、これ。
うん
わあ、見れてないわ。
丸っこいのは可愛いな。
タッコムだけになってきてるから、いかんなと思って。ほんで、後で、なんか配信されるやんか。
うんうん、
その時に結局、なんかまとめて見るみたいな感じが増えてきちゃってて、今。リアルタイムに見るとなると、なかなかなっていうのが。
まあね。
なのに、慶応の時間はリアルタイムで見てるっていう。おかしいんじゃねえのって自分でも。
慶応が見れて、他が見れて。
まあまあ、
で、それをまた DVD に焼き込んで、繰り返し、アホみたいに見てるっていう。
だけ時間がないよ。
あ、
そうね。ずっと同じの見るからね。
寝る前とかに流したまま見る
ん
ですよ。
うん。
ボーって見てるんです
よ。やっぱり、同じ本ばっかり繰り返して見ますよね。
ますね。パニポニダッシュとか永遠に見てますよ、僕。
だからやっぱそういうの好きやね、一人車？
一人車、はい、一人車。
あそこの一人車系、まあ、あれもね、軽音だって、そうですよね。
三者三様とか今回ね、キララ系はやってますけど。あ、でも日常系は一応もう全部、くまみこだ以外は避けたな。多い、今回ともだから。
まあまあまあ。
ほんなら、あれや、加入したネットフリックスに A チャンネルがあったから、それをずっと垂れ流すことになってしまうっていう。
ネットフリックス入ったんですか？
入りました、ネットフリックス。見たかった海外ドラマがあったんで。
ああ、海外ドラマ。
はい。ほんなら、もう気が見えるような海外ドラマやった結果。うわ、政治の世界って思いながら見てますけど。
海外ドラマで政治ね。
そうですよ。俳優が良かったんで、監督が好きやったっていうのもあったんだけど、もう今やジュディ・フォッサーとか監督を、テレビドラマの監督しとんねんなと思いながら。
へ
ぇー。政治ドラマか、政治ドラマなんて、政治ドラマというか政治が話題のやつってあんまり僕見なく、読まなくて、本当サンクチュアリとかあんなんとか。
ああ、はいはいはいはい。
あんまりね、政治もんって、うん、 読んでても面白くないというか、
うん、
リアリティが、
うん、
変にない方がいいんだよね、うん、サンクチュアリみたいに。
なるほどな。まあそんなこんなで1時間が来てしまいましたよ。
そうなの。
あと1時あと1分半ぐらいで何か言い残すことはないですか。
ああ、いくらアニメが新作やってても結局見るのはガルパンだな。
そうやね。
ガルパン見てるな。
ガルパンも見ちゃうよね。
ガルパン見てるおかげで僕の時間の8割ぐらい奪われてるよ。あの劇場に行く。
あーあ。
僕見てないからね。
結局同じのばっかり見よる。
あれは申し込むの？サンサン劇場さんのなんか深夜作業しはんねやろ？
ああれね、あの今日送っときます。下書き作ってるんで。
あ、3日ぐらいまで確か受付やったよね。
そうです、そうです。
土曜日あの頃な、ちょっとわからんな。でも一応申し込むだけ申し込んどこう。
まあ、行けたら、ね、あのラッキーって感じで。
ね。40名だけやからね。
そうそう。
ね、
夜中の3時とか
に来るんで。音響スタッフさんが来て作業しはんね、組ね。
うんうん。
それを、こう、一緒に。
見学できるわけ。
見学できるわけ。
やってると思う、
ね。面白い。
うん。で、40名の精鋭だけが選ばれるんですよ。
うん、
抽選で当たる。ですよ。
すごいね。
なんか、そういう映画館があるんですよ、こっちに。
塚口さ
ん
さん。響
けユーフォニアもぜひやってほしいんですけどね。音響が、いい音響が入ってるみたいなんで。いろいろ設備変えてはるみたいだからね。
今頑張ってますね。
頑張ってますよね、すごく。
そうだね。
おすすめです。